まず今司会者の司識者の方に、聖書を朗読していただきましたけれども、もし、皆さんのお手持ちの聖書、目でお読みになった聖書のところが、まず12節のところで、全身重い皮膚病というのが具体的な、病名になっている聖書をお持ちの方がいらっしゃると思います。かなりこの新教大学が出た頃、初版、2版、3版ぐらいまでは、おそらくその病名が具体的に記されていたと思いますけれども、それは不快用語としてですね、それ以降、版を重ねるうちにこれは不快用語だということで、重い皮膚病という言い方に、変えられてきています。ですから、どうぞ聖書のご自分が持っている聖書と今耳で聞いた聖書の、部分が違うと思った方はですね、この全身重い皮膚病の方で切り替えてお読みいただければと思います。そして今日与えられた福音の御言葉はですね、主イエスが重い皮膚病の人を癒す物語です。ある意味非常に分かりやすいといえば分かりやすい、奇跡の物語でありましょう。この奇跡を、癒しの奇跡をイエス様はまずある町で行われたこと、また、先週はシモンをはじめとする漁師たちを、人間を生け捕る漁師にされた物語、来週の御言葉が、ある日のことで始まっている。それらの、ことからまず考えると、主イエスが福音を届けることで人々が新しい存在へとされていく、奇跡とはそういうものである、そのことがここで、ずっと語られている。まずこの点を押さえていただきたいと思います。そしてそういう奇跡が街道や安息日だけでなく、いつでもどこでも イエス様によってその奇跡が行われている、それが、私たちに与えられている福音であるということであります。イエス様は街道でもお語りになる、街道でもお待ちになっておられる。でもその街道限定だけではなく、自らが人だと離れたところにも、町にも街道にも至るところにお出かけになって、一人一人の罪人を呼びに行ってくださる。まさにイエス様の方がこの罪人たちに近づいてきてくださっている。そして戦いながら罪の、世界のど真ん中にどんどんどんどん降りてきてくださっている。それがイエス様の救い主としてのお姿であります。そして、私たちの、生活、営みの中に近づいてきてくださっている。その時にですね、全身が病に侵された人に出会います。その出会いは、その病の中にいる人が、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと、ひれ伏し願ったことから始まっています。すると、イエス様は手を差し伸べてその人に触れて よろしい、清くなれと、口にされると、その病が去ったという奇跡であります。まさにイエス様の言葉の力、発せられる言葉の力、その不思議さがこの奇跡を、奇跡としている。病の中からの願いに手を差し伸べていらっしゃる。それが今日の、癒しの物語の、中心の姿でありましょう。病の中の願い、その病が、重い皮膚病であります。現在では、ハンセン氏病と呼ばれている感染症に分類されている病気でありまして、これは非常に感染力が弱いがゆえに、こう必ず広がって、もし感染したとしたら、侵されていくわけでありますけれども、その速度が、非常に遅い。それゆえ最も感染力が弱い感染症と言われています。そして、その病の進行はですね、おそらく見た目の様子、菌によって起こされてしまうことで、健康な状態を保つことができずに、人々からは、気持ち悪く感じられてしまう病気でありましょう。そしてこの皮膚病について旧約聖書レビ記13章にも規定されている病気の一つであります。それは感染拡大を恐れて隔離対策を行っていた、それで、規定にある病の一つ。ただこの病気に侵された人は十分な経過観察を受けた後、その病だと認定され隔離されていくことになる。そのジャッジ、判断を、祭司が行うわけであります。また、当時いろんな病気、また、例えば怪我をして腕を失うとか、そういう、状況はですね、何かしらのその人か、その先祖が罪を犯した結果、神様からの罰を受けている、そう、考えられて、いましたので、みんなからは同情されながらも、おそらく、自業自得だね、そういう、ものも、そういう思いを持って接しられていたのではないかと思うわけだ。適切な治療法や薬がなかった時代でありますから、まず、経過観察を経て隔離の時間が長いことから、このような誤解や、また誤解だけが先行することによって、偏見が生まれてしまったんだろうと思います。そしてこの、誤解や過度な偏見は病人を孤独の中に追い詰めていく、孤独の中に放置してしまう、そういうことが起こってしまうと思います。周囲から孤立してしまう中で、さらにこの病気に を患った人は、まずその疑いが何かしら体に出た場合は、まず祭司のところに行ってくまなく調べてもらっていました。すぐに判断ができないような場合は、経過観察を経て単なる、発疹、発疹ではなくその病だと、判断されれば、自分自身で私は汚れている、私は病のために汚れている、そう、公言しなければなりませんでした。普通誰かと街で会った時には、こんにちは、今日も暑いね、こんにちは、今日は雨でちょっとじとじとするね、そういう挨拶が交わされると思いますけれども、誰かに会ったら、私は、汚れている、私は病のために汚れている、そう、相手に、伝えなければならなかった。ある意味、現代風に言えば、自主的な隔離ということができると思います。しかしこれは実に厳しい、惨めな思いになっていくルールではないでしょうか。自分で自分を汚れている、そう口にしなければならない。そのうち自分で自分を追い詰めてしまう。完治するまで自分の口で私は汚れている、言い続ける。その完治というゴールや、また、必要な治療期間が見えていれば、なんとか耐えられると思いますけれども、この人は全身がその病に侵されていたわけでありますから、何十年も自分で自分のことを汚れている、そう言い続けることで自分でも自分を追い詰めてしまう、そういう、孤独の中にいたんだろうと思います。それゆえ彼の願いは、清くしてください、この病を治してください、それによってこの孤独や絶望の中からの叫びだったのだろうと思います。それが彼の願い、そしてイエス様はこの願いに目を留めてくださっている。孤独や絶望の中からの願い、ここで、願いと訳されている言葉は、セローという、ギリシャ語であって、この名詞形が、御心と訳されるものであります。その名詞形の御心として訳された言葉は、あのイエス様がオリーブ山で十字架を目の前にして、父よ、御心ならこの杯を私から取り除いてください、そう祈った時の、御心、これが願いの名詞形としての御心であります。ややこしいのはですね、病人の口から発せられた主よ御心ならばと訳されている単語とは、違うということであります。この人が口にした御心とは、祈りという意味が、大きい言葉であって、おそらく、主よと呼びかけながら この、彼の、願いっていうのはですね、この全身を侵されている病が、病気が治るために特別な祈祷をしてほしい、治る呪文を唱えてほしい、そういう気持ちの方が大きかったのではないでしょうか。イエス様を主と呼びながら、この人はイエス様に祈祷や呪文という、悪霊払い的な内容を求めた。けれどもイエス様が彼の願いに目を止められたのであります。そして自由に父の御心に従われた。主イエスの御心とは、ただ神の御心に従うことであります。神の御心に自由に従う、そのためにイエス様は重い皮膚病の人に手を伸ばし、その人に触れ、よろしい、清くなれ、こう宣言された。病人の期待通りではありません。またおそらく群衆が見たがっていたような不思議な呪文による悪霊払い的なミラクルな奇跡でもありません。病が治るという回復ではなく、この人が落ち込んでいた孤独を満たす、そういう回復であります。第三者との交わりが戻るという回復、自分自身の状況を受け入れる、自分を愛するという慈愛の回復、何よりも神様によって愛されているという許し、和解の回復、その宣言をイエス様はよろしい、そうおっしゃってしてくださったわけであります。ここで皮膚病が去ったとありますけれど、イエス様が手を伸ばし触れたのは、この人自身の、いわば、患部よりも孤独の中にいた、その人自身のアイデンティティも含めた魂の部分でありましょう。手を伸ばすとは、手を差し出すことであって、その手とは神の力そのものであります。そして触れるとは明かりを灯すことでありますから、神の力が差し出され、この人の生きる力に主イエスがスイッチを入れてくださった。冷え切っていた彼自身に火が灯された。今までのその姿が古くなって、その状態から自由に解放されて、新しく立つことができるようになった。神の力によって新しく立つもの、生きるものとされた。それが今日私たちに与えられているイエス様の奇跡であります。そういう新しい人とされた姿、見た目はおそらく治ったんでありましょう。ただ見た目以上に回復されている和解、仲直り、自分を愛する、 その姿というか生き方を祭司に見せ、感謝の捧げ物をして喜ぶ人として礼拝を行うようにというのがイエス様の指示であります。祭司は、捧げ物を代表して捧げる務めを担っている人、先ほど、規定されている病気の診断を任されている、そう、申し上げましたけれども、それは祭司が捧げ物を、捧げる務めを与えられているからであります。捧げるものはシミも傷もない犠牲の動物を捧げる、それへ神様の前に礼拝者を、連れてくる場合には罪というもの、悪というものがあれば、祭司の務めとしてはそれをきれいにしてからじゃないと、神様の前に連れてくることができなかった。そのために祭司は、これが罪である。教えること、指摘すること、指導することは、できたのでありましょう。罪を犯さないようにすることはできた。でも罪のない存在である罪人を、新しく作り出すことは、できない。完全に罪を許すことはできなかった。罪を犯すな、それを指摘することはできても、罪を許すこと、罪に対してはちゃんと憎まなければならないわけではありますけれども、でもそれを、許すことはできなかった。病気の場合、完治したことを宣言する務めが与えられているわけでありますけれども、それは宣言することによって、今までその病気に侵されていた人の、交わりの回復、社会復帰を認める宣言を行う務めが与えられていたわけであります。神の国で生きるものとされた病人を地上の共同体でも回復されたものとして送り出していく。先週のシモンたちと全く同じでありますけれども、私に従えという招きはそこにはなかった。罪許された者としてその人の持ち場立場で日々新しくされることにおいて、感謝の捧げ物をする礼拝者、この新しさを常に私たちに与えてくださっている神を信じ仰ぐ信仰者として、それぞれの持ち場立場で生きるように派遣してくださっているだけであります。罪の許しと許されたものとして生活をしていく。神の国で生きるものとされたことで、その人の持ち場立場へと派遣する。決して別々の生き方ではありません。二足のわらじではありません。神様からの和解を得た新しい人として、一足のわらじ、イエス・キリストの贖いによって許された神の子として生きる点では全く変わらない。今まで魚を取っていた漁師であったのか、 人間を生け捕るものとされた。今まで病の中にあって、それにかかることを怖がっていた古さ、その状態を受け入れることができなかった古さ、それが病を正しく恐れ、それを受け入れていくことができる。自分自身との和解、そのために神の和解を得た新しいものとされていくわけであります。病人が願った回復を主イエスは完治という回復ではなく、解放という回復として与えてくださいました。神の御心に従っているだけであります。人の願いを叶えるためではなく、神の御心に従う十字架と復活のキリストであります。よろしい、清くなれを、私の心で清くなりなさい、そう訳している聖書もあります。イエス様の心とは、ただ神の御心に従うことだけであります。従うことがいい、清くなれば罪許された罪人として従うものとなれということでありましょう。そして神様のご意志は、オリーブ山のあの祈りの言葉からわかるように、主イエスが最も避けて通りたかった十字架と復活であります。罪人の罪を裁き許す、そのために人の子として主はご自分の命を神様に捧げなければならない、委ねなければならない、罪人の罪を身代わりに引き受けなければならない、引き受けなければ罪の許しはないからであります。罪の許しがなければ、死がなければ復活はない。復活がなければ神様との仲直り、和解、平和はないのであります。主の御心が人の罪に手を差し伸べてくださっている。罪に触れ、それを背負い裁きを受ける、救い主イエス・キリストの十字架と復活がここにあります。そして罪が裁かれて許される、この御心に従う者こそ、ただ十字架と復活のイエス・キリストのみでありましょう。その方がおっしゃる、清くなれ、罪許されていることを恐れ感謝し礼拝するものとなれ、この招きと派遣の言葉が今日この礼拝において与えられた言葉であります。清くなれ、罪許されていることを恐れ感謝して礼拝するものとなれ、ただ十字架と復活のキリストに従っていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天にいらっしゃる私たち一人一人の父なる神様、御言葉をありがとうございます。イエス・キリストをありがとうございます。主が私たちの罪に触れて、そこに新しい許しを与えてくださっておられます。それが十字架の死と復活であります。このイエス・キリストの回復によって、癒しによって、 私たちはただ神様のご意志の中に従う者として送り出されております。送り出されております。どうぞ私たち、ただ神様の許しを恐れ敬い従う者として、それぞれの持ち場立場で罪許された神の子として生きることができるようにお守りください。そのためにイエス・キリストの十字架と復活をはっきりと見させてください。またそれを見る聖霊の力を私たちに日々与えてくださいますようにお願いいたします。今日この国を国政を担うための選挙が行われようとしております。どうぞ選ばれた一人一人がこの国を愛し、この国を導く指導者として、その務めの恐れの務めを恐れ、またこの務めに誠実に生きる者として新しく務めを担うことができるように、神様どうぞお守りください。また私たちどうかキリストと日本を愛する者として、ジーザスとジャパンを愛する者として、その恐れの中で委ねられている投票という行為を捧げていくことができるように私たちを守っていてください。再びこの世界を不安を思わせる感染症の波が押し寄せようとしております。どうか正しく恐れ、その中にあってもなおイエス・キリストの十字架と復活が共にいてくださっている、この安心と信頼の中で、何よりも安全の中で神の子供として生きていくことができるように、私たちの許しを守り続けてくださいますようにお願いいたします。この祈り感謝して救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。